この番組はなんであの時カフェの提供でお送りします。
なんでなんでなんでなんであの時 FM。
笑顔が素敵です。君に笑顔が似合うから。
江口晃の音楽屋は今日も始めます。
はい、ということで私なんであの時カフェマスター徳松武史とアシスタントの
ひじやんです。
はい、よろしくお願いいたします。ということで、まあ、ということで、まあ、この番組はね、はい、まあ、アーティスト江口晃さんと、まあ、音楽の話を大いに語ろうと、まあ、そういった番組になっておりますが、
スナックユッコ、
スナックユッコじゃないですよ江口晃の音楽屋はです。そのパターンでいくと江口さんがユッコの役をやらないといけない、ね、なかなかちょっと難易度が、ね、それはそれで難易度が高い番組になってしまいますので、今回のゲストを紹介したいと思います。はい、伴陽一さんです、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあちょっとこのね、うん、音楽屋ではまあおなじみというかね、
うん、3回目
もうねもう江口さんの雰囲気ももう3回目の雰囲気ですからね、もうなんかちょっともう、うん、なんかね落ち着いた感じで、はい、アットホームな感じで続いておりますが、まあね、はい、あのバンさんといえばね、まあ、ちょっと今江口さんが言ったように、うん、スナックユッコというね、はい、なんであの時放送部の中にある番組の今テーマソング、
はい、
ゆっこという曲をね、はい、使わせていただいておりまして、
本当に使ってます？
いや本当に使ってますよ。めちゃくちゃ使ってますから。めちゃくちゃ使ってますから。
不思議な縁ですね。
いや本当にまさかゆっこゆっこでつながるとは思わなかったので、ね、だからそっからバンさんには申し訳ないんですけれど、はい、なんかすごくやっぱりスナックスナック通いのイメージがね、
全然ね、スナック通い
ってことない。あ、そうなんですね。
そこしか行ってない。
そこしか行ってない。あ、はい、なるほど。もう生涯行ったスナックはそのゆっこママのスナックだけ。
そうですね、それはあの誰かについて行ったことはね、
はいはい、
あるんですけど、うん、自ら行ったのはそこしかない。
あ、なるほどね。付き合いでとかあったけれど、
付き合いね、
その時やっぱりなんか引き寄せられてみたいなことなんですかね。
引き寄せ
え、引き寄なんかその
引き寄せじゃなくて、
はい、
なんですかね、
引き寄せ
だ
からあなんですか、なんか
あの、
はい、
アルバイトを始めたから、
はい、
来てくれますかという女の子が、そう、ま、前話しましたけど、
あ、すいません
実は私あの育毛剤を一回買ったことがありまして、
なるほどね、
はい、
そのつながりでということでね、
育毛剤の会社にいた女の子がアルバイトを始めたんですけど、そういう来てくれませんかって言われて、
すいません、
そういうことなんですよ。
二度も話させてすいません、なんかね。まあということで、まあその時にそのバンさんが初めてその人のために曲をね、
もうね、だから、
はい、
あ、そういう少なくってママの誕生日だとお客さんがプレゼントを持ってきた
り、そういうのがやっぱルールじゃないですけどね。
そう、ルール
という
かね、
はい、まあ、ね、決まりとして、
そう、
はい、
だから僕はそういうね、そういう、なんだろう、
はい、別に悪いことしてるわけじゃないんでそんなもごもごしなくても
お金ないから、
あ、
お金ない、お金ないって言っちゃいかんけど、
はい、
いや、もっとね、いいものをプレゼントしてあげましょう、う
ん、あ、なるほど、ね、そういう気持ち で、そのスナックのままに曲をプレゼント、
お金よりもっと大事なものがあるでしょう。
いや、これですよ。いや、僕だからそのエピソードを聞いた時に、うん、本当にこうなんかリアルだなって、なんかそのアーティストの方が初めて作った曲とかがなんかあまりにもできすぎた話が多いので、なんかその通ってたスナックのママにプレゼントっていうこのリアルが、リアリティがなんか僕本当に逆に心に響いたっていうのがあって、
はい、
でこれバンさんの影響じゃないんですけれど、うん、ちょっと僕もなんかその曲とか、
ほう、
なんかそういう作りたいなとか、
そうですか、
なんかこう自分で曲を作ったりしたいなとか、
はいはいはい、
まあ、この日光前のよりさんのゲストに来ていただいて、はい、なんかそういう風に作りたいなとかね思ったりしたんですけど、やっぱりこの自分の気持ちを伝えてくっていうのはやっぱり難しいことですかね。
難しいというか、 勢いですよね。
あ、勢い。勢い
なるほど。なんかに迫られて、はい、こうね。うん、それが一番強いですね。
それが一番強い。
行っちゃった手前作らない
と。行っちゃった手前作らないといけなくなるとか。
そ
そ
そうですね。
けど、それがちゃんと繋がってみたらね、面白いね。
だから江口さんもやっぱりこう初めて作った曲っていうのがあって、うんうん、まあ、この前ね、あのお伺いしたときはもう覚えてないって言ってましたけど、どうですか、まあ、ひじやんさんもご自身で曲作りますけれど、うんうん、やっぱりこう、曲って自分の内面的な部分をうわっと全部こう吐き出すみたいな部分があるじゃん。
だからやっぱりね、自分の歌作って歌う人なんて、はい、みんな変態ですよ。本当変態だよね。
いや、まあ、ある種なんか言い方合ってるか分かんないですけど、チブみたいな部分ありますよね。
そんなのさ普通しないよね。
いやいやいやいや、普通、いやだからそういう意味でやっぱり僕もなんかやっぱりその照れくさいというか、
はい、照れくさいです。
自分のまあ本音を吐露するって
本音じゃなくても、はい、自分何あの人あんなこと考えとるのと思われたら嫌じゃないですか。
もうねえ、150回ぐらいゆっこっつってましたもんね。そんなにゆっこと思ってんだっていうのが、
ほとんど全然思ってないんですけど。
いや
だっていやいや、ママは人気者だから、はい、人気者というかね、うん、いやもちろんもちろんなんですけど、いろんなお客さん、来るお客さん、
来るね、
全部に、こう、あれでしょ、接待しなあかんわけですから。
そうですね、まあみんなに平等にね。
そうです。はい、僕のとこは回ってこないの、ほとんど。
だからあれぐらい何回も呼んだんですね。とにかく回数を呼んで、はい、振り向いてほしいと。
戦略
だ。戦略ということで。どう、岸田さんなんかその初めて曲作った時のこととか覚えてますか？
初めて作ったのは多分中学生ぐらいだ
ったんだけど、やっぱり勢いですか。
なんかよく覚えてない。
なんかみんな濁しますけれど、なんか。
あのね、
はい、
フォークブームってのありまして、
フォークブーム。
みんなギターを持って、歌を作るぞっていうね、そういう。
まあ時代もあって。
時代
、うん、
でも僕はね、できなかった。
その時はできなかった。もう必要に迫られなかった、ね。
恥ずかしいというか、必要に迫られなかったというか。
クラスにはゆっこがいなかったですね。
ゆっこがいない。
は
い、いや、まあ、はい、そうかな。はい、いや違います。はい、はい。そういうのもね。
なるほど。
できないと思ってたんで。
それはけど、なんか作れたらいいなっていう気持ちは。
気持ちはめちゃめちゃありましたよ。みんなこう。歌作ったんだぜっつって。
なるほどね。
変な歌だなと思いながらも。
羨ましい。人の歌には厳しいですね。
羨ましいね、じゃないですか、やっぱり。
なるほど。いやだから、
ね。できなかったんですよ。
なるほどね。で、じゃあやっぱりその僕から見るとアーティストの方ってそれを自然にやってるように見えるんですけれど、やっぱり自分の中では思いっきりとかあるんですね、勢いっていうか。
うんうん、僕は勢いないとダメですね。
なるほど。
だから、歌がその時、何年前？すごく前に。
はい。
歌ができた喜びで、あ、自分でもできたっつって、もう一曲作ろう、もう一曲作ろうって、
はい。
一年ぐらいは、月に一曲ぐらい作るぞ。
やっぱり、その自分から曲が生まれてくるのが嬉しくて、もう、
もっと違う曲ができるんじゃないか
って。
何にしてもテンションが上がってないとできない。
あ、そうですか。
絶対ね。
やっぱりそれさらに人に発表するってなると、やっぱりなかなか。
気恥ずかしい。曲によるんですけど、
はい。
こう、なんだろう、なんかこう、自分の心の中を見られてるんじゃないかという曲、なんていうかな。
あ、そういう気持ちはやっぱ。
ね、恥ずかしくて、作ってから3ヶ月ぐらい、ちょっと人前で歌えなかった歌とか。
はぁ、作ってみたものの。
はい。
へぇ、なるほど。これはもう、江口さんはもう、ほぼ眠っちゃいましたけれど、江口さんはけど今の話聞いてどうする？僕は正直江口さんにはそういう印象はさらにないですね。
うーん、
これ自分の曲を出すっていう思いっきりとかそういうのってどうなんですか？
どうだったのかな。
いや別にさ、作ったことは別に最近っていうかね、
やっぱりね、まあ、自分の周りで起こってることに対して、
はい、
なんか自分の意見を 言いたい時にはやっぱりできることはあった
よね。はいはいはい、はい、それはなんか江口さんの中ではむしろ自然にこう詩になっていくのか、やっぱりちょっとえいっていうなんかこう思い切った感じでこう吐き出していくっていう、
吐き出すっていう感じはあんまり僕は持ってなかった、
うん、あこう自然にこうまあ筆、
うん、そうだね、
あなるほど、
ね、ただ面白いのはね、自分で詩を書いて、
はい、
で、まあ、歌ってて、うん、何年か後にまたその詩を見た時にね、はい、全然違う印象があることはよかった。
はぁ、うん。
だからその時考えてたことと、何年か後の感覚は随分違う。もっといろんなことが入ってきてるね、自分の中に。
は
あ、でも、何年か前にもうそんなこと言ってたんだなと、発見することがある。
なるほど。逆にちょっと自分の詩に対して客観的に、うん、こんなこと書いてたんだとか思ってたんだっていう発見があったり。
発見がある。
ああ、
音楽って結構ね、そういうとこあるかなっていう。気はするね。
はあ、
なるほど、ね。だから自分が作ったって言えない感じが結構ある。
なるほど。これはもう江口明さんの域に達した。
やっぱり音楽で飯を食ってこうという方は、やっぱり違うと思います。
はい、そうか。
その、やっぱりね、それで、それをこう、商用的に、売っていこうとかね、
はい、
やっぱり考えるじゃないですか。
まあ、
あの作曲家の方なんかもう何千曲と作られるでしょ。
まあ、そうですね。
だからそういうなんか違うんじゃないかなと思いますけど。
まあ江口さんのね、あのよくお話しされた言葉ですごい印象的なのが、その音楽の力をね、その自分が音楽の力を借りて音楽を作ってるんじゃなくてっていうお話されるじゃないですか。
最初はね、あの、まあ、僕の話になっちゃうけど、最初歌い始めた時は音楽が道具って思ってた。
要するに音楽というものを使って江口明という人間を表現すると、はい、
みんな例えば70年安保で角材持ってヘルメットかぶる。僕はギターでやる。
うん、
それでやる。だから、音楽で世界を変えようぐらいの。
まあ、音楽という武器というか道具。まあ道具というわかんないですけれど、うん、はい。そういう思いだったのが。
最初はね、はい、そういう感じだった。でもやっていくうちに、もっと音楽ってもっと大きい、もっと広いものっていうイメージがだんだん。あって、ね、僕らの想像をもっと超えたところにあるんだなっていうね、思いが来るようになった。ばあさんもそう。
僕はそんな、あの、
そこははっきり言うわね。僕はもうゆっこまま命ですっていうね。はい、それで、いや、それがもうそれでいいと思う、
ね。いや、本当にね、江口さんの場合は、はい、この音楽で世の中を変えてやろうというね、
うん、
まあ、言われましたけど、うん、やっぱりこう、なんでしょう、メッセージソングですよね。
はいはいはい、
こうね、こう、何かを伝えていこうという、
はいはい、
メッセージソングだと思うんですけど、うん、
最初はね、
うん、
そうだったけど、
僕の場合は心のこの辺の隅っこの、
ああ、いやけどそれはそれでまたすごく大切ですし、うんうん、なかなかそれは僕はやっぱりそのこれからなんかできたらいいなって今日本当にちょっと思ったんですけれど、やっぱりそこに至るまでのなんかハードルっていうのをなんか勝手に感じちゃったんですけれど、なんかそれをなんか、江口さんの域に達することは僕も一生ないので、その、なんかその、いや、なんか、バンさんのとこには行けるみたいな言い方がいい。そういう意味じゃないですよ。そういう意味じゃなくて、
そういう意味じゃないです。
そういう意味じゃないです。
いや、最初から僕はそうやって聞いてました、
ね。いやいや、そうじゃないです。
あいつでもできる。
いや違います。何かこう、自分のなんかその中にあるものを吐き出すっていう、なんかその、なんかそのきっかけとか、うん、なんかそういう部分をなんかこう聞けたらなと思って、はい。 やっぱ勢いと
勢いありますね、
うん、必要に迫られる、
僕は必要に迫られるというか、最初、まあ、歌ができたから、はい、あ、自分でもできたんだっていう嬉しさで、もっと作ろうと思ったんですけど、
はい、
なんかこう同じようなコードで同じように弾いていくと同じような歌になるんじゃないかと思って、それが心配で、はい、なるべく違うパターンで作ろうと思って、
ああ
、それある、な
るほど、ああ、そうなんですね。
あえて僕はね違う感じをね、ああ、やろうとしたんです。
なるほど。まあそれでもう1ヶ月に1曲ぐらい作ってって、うん、ということですけどね。
そんなに、まあほとんどボツになるやつもありますけど、
まあまあまあ、
でも結局ね、僕は20ぐらいしか作ってないんです。
それは今でもやっぱりちょっと気恥ずかしい部分ってあるんですか？こう人前で歌うっていうのはやっぱり。
いや、それはまあ最初だけですね。
あ、今はもう。
今はもうというか、最初だけ。
あ、最初は。なるほど。例えばね、僕なんかが気になるのは、うん、やっぱりそのカバー曲を歌うときっていうのは、うん、やっぱり人の。
カバー曲は恥ずかしくないですよね。
あ、やっぱりそうですかね。やっぱり自分のオリジナルを歌うっていうのは。
恥ずかしいですよね。
ああ。なるほどね。こんだけ恥ずかしいですよねっていう話させた後にね、なんか歌ってもらうのもなんかちょっとなんか申し訳ない気もしますけれど。
でも今は大丈夫だ。
今はもう大丈夫。
もうだからね、あのさっきも、さっきっていうか、収録した後に、
はい、
某ある、ライブハウスというか、
はい、
歌が歌えるところで、
はい、
たまたま会った人が、
はい、
あれユッコのバンさんですねって言われた、そういう人に会って、もう何十年も経ってるのに、何十年も。
どういうことですか？
僕が、だから、
某ライブハウスで歌ってた。
大勢で少しずつ歌うみたいな。
歌うみたいな。
イベントだったんですけど、はいはいはい、そこに来てた一緒にこう、歌う、歌うお客さんが、
はいはい、
あなたはゆっこゆっこのバンさんですねって言われて、
ほう、
いや、それまでそんな人に、同じスナックに行ってた人になんか会ったことないのに、
ほう、
この収録の後に出会ったんです、
はい、当時そのスナックゆっこに通ってたお客さんが、
スナックゆっこじゃないですけど名前は、
あ、まあまあまあ、いや、そこはいいじゃない、
そこはいい、
まあ、ゆっこママのお店に
行ってて、
でなんでそこだけ細かいんですか、ね、すいません、その当時の常連のお客さんに、
当時の常連のお客さんが、
その方も歌ってたんですか。
いや、その方は歌ってないけど、僕が歌ってるのを知ってたってこと。僕がその歌をそこで歌って、
いや、すごい、もう急にここに来て急にスナックゆっこでいろんなことが、
もうね、それ本当ですかって、いや、そこって、ここでって言ったら、あの、常連で行ってたって言われて、そこの、スナックは、常連さんになると、5000円で飲み放題になったんです
よ。細かいシステムの話は別に。
いや、なかなかね、ほんの少人数しか、そういう、お金のなさそうな人で、
はい、
こう、ママの気に入って私は、5000円で飲み放題。
5000円で。ちなみに、パンさんは5000
円。5000円で。
飲み放題で。常連だった
で。毎週のように言ってましたね。
やっぱり、けどそれもやっぱり歌が繋いだ縁というか、なんかそれが、その年月を経てっていうのが。
だってそんな人に会ってことはもうね、そこ行かなくなってもう20年くらいだろうんで。
だってその時、ゆっこゆっこ歌ったわけじゃないんですよね。
それ、だから、こうやって作ったよってみんなでこうやって、
は
あ、やってましたね。だからね、スナックっても、遊びに行ってるというか、連れと遊んでる感じ？
ああ、うん、なるほどね。うん、いやだからやっぱりその、ね、バンさんがその自分の中にある何かをこう吐き出したことによって、やっぱり生まれた縁だと。僕は思うので。いや、そうだと思う。まあ、結局ね、今回もバンさん、全部スナックの話になっちゃいましたけど、はい。 前編スナックでしたけれど、ね、すいません、ね、なんか僕がなんかバーンさんがなんかスナック狂いみたいな印象をなんか植え付けちゃってる気がして、そこしか行ったことないですね。
そこしか行ったことない。
そこしかバーンさんは、リスナーの皆さんはバーンさんはそこのスナックしか行ったことないです。はい、
しかもその時期に一年、あ、もしかして1年ぐらい行ってたな。
あ、なるほどね。
かもしれない。
もう50年ぐらい行ってるよ、
ね。そうじゃね、なんか。
でしょ、
もう名古屋の行ってねえスナックはねえみたいな、なんか、ちょっとそんな印象にしちゃってましたけれど。
そう、 そうです
よ。やけど、その一曲のそのスナックママへのプレゼントが、そのバンさんの音楽をね、作っていくきっかけになり、そこからまた繋がって、今またここにスナックユッコという、う
ん、またそうですね、またここに、そうなんですよ。
そうでね、この店内でも新しいスナックユッコがオープンし、
はいはい、
そこにもまた通い始める。はいはい、
ママいないんですもんね。
ママ今日すみません、今日ママいなくて。
何遍来ても何回お会いした
ら。いつも、なるほどね、収録目当てじゃなくて、ユッコママ目当てで来て、すみません。
いえいえ。
じゃあまあちょっとコロナが明けたらまたね通っていただきたいなと思います。水割りを飲んでいただきたいなと思いますので、じゃあ今回もじゃあバンさん曲をまた披露していただけるということで、
何を歌ったらいいんでしょうね。
バンさんの曲ね、あのすごく印象あるのはやっぱなんか僕聴いてるとあのおとぎ話の絵本を見てるような感覚になるんだよね。そういう歌はすごく好きだな。
そう、江口さんに言われて、はい、それ何かなと思ったら星泥棒が多分そうかなと思ったんですけど、星泥棒もギターで弾けないので、
あ、そうですか、
ウクレレで練習してますんで、
はい、
ま、じゃ次回あったら
ぜひ。大丈夫、 どの歌も結構みんなそんな感じしてる。
ありがたいことです。
いやー、ということで、じゃあ、
ぜひね、それの、
そうですね。
聞かせてもらいたいですね。はい、
やっぱりもう、これ、バンさんの、やっぱりこう、人の、人柄が、やっぱりもう、すべてに出てるんだろうな、という、なんか、やっぱりこの、人がいいの、バレバレですからね、もう、本当にね。まあ、いつも僕も。
なんか、ハードルが、
なんとか乗り越えてください。はい、
あのね、はい。さっき、あの、昼間歌ってきたんですよ。
そのあ、そうなんですか。
鶴舞公園の、
はい。
不仙壇というところの外で、はい、そうそう。15分だけなんで、3曲だけなんですけど、
はい。
なんかイベントやってたんですか、
そうそうそう、イベント、でもまあ、あと早い時間に、12時ぐらいに歌って、
うん。
はい。
僕がね、うん、一番最初にイベントをやったのが、その不仙壇だったんです。
ああ、
そうですか。
は、う、あ、ん。
69年ですよね。いつの話69
年69
年、1965年。
まだ生まれてない
ですね。まだ生まれてないですね。なんかもう。
中学生ですね、僕ね。まだ。
そう、まだスナックに行ってない頃。
全然
すいません、ね。じゃあ、ちょっとバンさん。よろしいでしょうか。なんかもうね、もうなんか、もうそのライブで疲れたからもう歌いたくないみたいな、なんかそういうことじゃないですよね。
いや、とりあえずあの、キンキン、
キラキラ。いきますか？
やってみましょうか。
俺はね、不思議なことに、
はい、
昨日の夜、
ほう、
知らない人から、
はい、
メッセンジャーで、
あ、さっき、はいはいはい、はい。
さっき、
あの、さっきちょっとちら、僕ちょっと聞けてなかったんですが。
知らない人から、はい、昨日の夜本当11時ぐらいに、バンさんのキラキラという歌が大好きなので、YouTube にこう自分で歌って YouTube にアップしていいですかっていう。
はぁ。知らない人から急に。
急に、聞いたことあるんですかって言ったら、
はい、
その、十数年前に、中村区、名古屋の中村区にあった、
はい、
その、フラッパーというお店なんですけど、
はい、
そこで聞きましたと言われて、随分昔ですね、ね、ああ、そうですって言って。
はあ、それ、まあ、その方の中でもなんかタイミングがあって、思い立って。
なんでしょうね。
いや、なんかのタイミングだったんだと思いますよ。
昨日の夜ですもん。
へえ。
で、今日の収録ってどういうことって言って。
なるほど、これはもう。
で、今、それずっと黙ってたんですけど、
はい。
今、江口さんが、キラキラはって言われたんで、
はい。ああ、なるほどね。
これは困ったな。
これはやるしょうね。全部、江口さんのせいにしてやりましょう。うん、
ちょっと。
じゃあ、ちょっと。バンドよろしいですか、キラキラ。わあ、お願いいたします。
じゃあ、いきます。
私の中にだけしまっておきたいの、もう私の邪魔はしないで、キンキンキラキラのあなたの未来に私など必要ないでしょう。私は私よ大丈夫、わがままな私の言うことを聞いてよ。あなたの代わりの新しい恋人が欲しいよ。私の嘘が見抜けるかな、あなたの言葉にもときめくはずなどないもの。キンキン傷ついた私の心を追わないで、あなたには切な守るべきものがあるでしょう。私につかめるもの、幸せならいいけど、キンキンキラキラの幸せが欲しいわ。仕方あなたについていたなら買ってもらえたかな。キンキンキラキラの、キンキンキラキラ、
甘い声でね、いや本当に、
ね、
いやーもう、
ね、
いやなんかこう、うん、僕の中で脳内でやっぱりなんかこうウイスキーの CM みたいななんかね、やっぱりどうしても頭の中でスナックが、はい、どうしてもどうしてもスナックがなんか井川遥かあたりが出ちゃいましたけれど、
いい趣味してみ
る、いい趣味してありがとうございます。 いや、核の CM にね、なんかもう本当にあれですけど、もう、じゃあ、バンさん、もう一曲、
はい、
歌っていただけるということでよろしいでしょうか。
はい、それでは、
はい、
今の歌は、最初の年じゃなくて、もうちょっと何年か経ってから、
はい、
ちょっと狙って、
あ
作ってしまったけど、
狙って作ってしまったっていうのは、あ
ピンちょっとあれかなという
これは受けるんじゃないかなと。へえ、あ、なるほど。
じゃあ次の歌はもう本当にね、作り始めて3曲4曲目ぐらいの、僕まだその頃はソフトボールをやってまして、
ほう、
まだというか、
あの
お父ちゃんソフト、
野球
あの
ソフトボール、
そうそう、町内のソフトボールをやってまして、もう趣味といえばそれだったんですけど、
はい、
歌を歌い始めて、
はい、
だんだんこっちの方にあの、ね、体も動かなくなって、
あ、
まあ、シフトするようになってきたんですけど、
はい、
その頃に、なんかこうスポーツにはジンクスがつきもんじゃないかなみたいな、
はいはいはいはい、はい、
歌ができんかなと思って、
うん、あ、なるほど。じゃあそのソフトボールをやってる中から生まれた曲ということで、
はい、勝利の女神という歌なんですけど、これを歌いたいと思います。
ありがとうございます。
ではいきます。
感謝君に感謝
ございました。いや本当にいやいやいいですね。なんか本当にこの一瞬でねこの晩さんの空気になってなんかみんなこうねなんか優しい気持ちにねはいなってこう すみませんね。
ありがとうございます。
ということで、はい、ちょっとこの後も、
この後もも
う一本収録があるんですが、はい、そちらの方にもちょっとね、バンさんにはちょっと参加していただきたいなと思っておりますので、は
い、
じゃあ本当にバンさん、
う
ん、今回もありがとうございました。
ありがとうございました。
星が夢を見てる何億年の彼方キラキラと音を立てて星が夢を見てる波が揺れているのは魚たちの狩り場キラキラと音を立てて星も月も揺れている